2019年5月5日です。
先週に引き続きまして、この箇所、十字架の場面であります。この間もお話ししましたけれども、イースターを超えてですね、私たちイエス様の復活を喜び、復活の命について共に考える時を持ちまして、しかしマルコによる福音書をずっと読んでくる中でですね、まだ残念ながらまだ15章が残っていて、16章までマルコ福音書はずっと続いていくわけで、もう少しですね、イエス様には頑張っていただいて、少しこう苦しい間をですね、私たちも共に読んで見ていきたいというように思っているわけです。私どもの、そのキリスト教会を考えたときに、どこから私たちの歴史が始まったのかということがあります。それはキリストが生まれた年から、世紀というものが始まると言われています。私たちこの先ほども祈りの中で少し触れたと思いますが、日本の世の中がですね、令和の新しい時代とか、平成を振り返ってというようなことを言われるし、そしてまた私たちそういうメディアのですね、流れを見て、あ、新しい時代がこれから始まるんだというように、なんとなくそう、こう思い込まされる部分があると思うんですね。もちろん日本では元号というものを使っている現状の中にあって、それが変わるということは確かに一つの時代の区切りであると言えるのかもしれませんし、そうやって使おうとなさる方を取り立てて、いけないことだというつもりもありませんし、それを使わないことがいいことだとも言いません。しかし私たちはじゃあ、日本人としてどう元号、令和というそういう言葉に向き合っていくのかとか、あるいはキリストが生まれたということに対して、1世紀2世紀というのがこう始まって、いくわけですけど、私たちはこれについてどうやって考えればいいのかなというのは今でも私の中で、課題でもあるわけですね。歴史を見るときに、例えば BC と AD というのがあって、キリストがお生まれになる前、ビフォアクライストということで BC と言われます。で、紀元後になると AD と言われて、よく間違えられやすいんですけど、アフターなんだかったと思われがちなんですが、これはラテン語のアンノドミニでありまして、主の年ということなんですね。ドミニというのは主という、神様ではなく主という言葉ですね。それにアンノというのはアンニュアルの、年という、年ということですね。だからイエス・キリストがお生まれになってからキリストの年が始まった、主の年が始まったと、そして今もずっと続いているというのが私たちの時代の区分の考え方 で、それを十進法において100年100年と区切っているので、何世紀何世紀と言っているというのが、キリスト教が言うところの、時代の区分であると思うわけですね。で、そんな時にじゃあ私たちはこう新しい時代が始まったとか、どこで感じるのかなといろいろ思ったんですけど、取り立ててあまり感じてないなっていうことが今回よく分かったんですね、自分自身が。それよりも世の中で起こる出来事、例えば 9.11 以前以後とかね、 3.11 以前以後というような時代の区分の仕方をなんとなく自分の中でしていて、強制的に変えられた名前によって自分たちが何か時代を変わったというようなことを感じることはあまりないんですね。1945年の8月15日以前以後とかね、1517年の10月31日以前以後とか、やっぱりそういうことによって私たちは時代を区分していて、そしてイエス・キリストというのがお生まれになった、そして死んでいく、 復活されたというのをまた一つの私たちの時代の区分として考えることもできるのではないかと。キリスト教会が日曜日に礼拝をするのは、こういう復活を毎週毎週お祝いしようという、そういうことでこうやっているわけで、やはり私たちはいつも主によって歩む民であるという、どこからか新しい人間になっていくということではなくて、いつも新たにされて歩むものなんだというようなことを、まあ、今回ですね、4月の30日を境にいろんなことを考えさせられたわけであります。で、まあ、今日の聖書の箇所ですけれども、一つの、まあ、キリストの区切り、死という出来事、そしてそこが終わりではなく、そこからまた事柄が始まっていくという表裏一体の出来事ですね。死が起こり、そしてそこからまた命が起こっていく、そのための十字架であり、そして復活という出来事であるということがここで言われているわけです。今日の箇所を見ていきますと、キリストは、主イエスは木曜の夜に逮捕されて、そして不当な裁判を受ける、総督ピラトのもとに連れてこられたわけです。で、杉越祭がその時行われていまして、杉越祭では恩赦が行われていた。そこにバラバという犯罪人がいて、政治犯ですね、政治犯、暴動犯、殺人も犯したと書いています。その人を釈放するのと、イエスと呼ぶ、ナザレのイエスと呼ばれるこの男と、どちらを釈放してほしいかとピラトは民衆に問います。すると民衆はバラバをということで、バラバを釈放することを求めるわけです。そしてバラバが釈放されて、そして今日の箇所に移ります。16節から、イエスは侮辱され、肉体的な痛みを受け、そして十字架にかけられていくという、そういうことに流れていくのです。この箇所は非常に読むだけで、心が痛くなるというかね、気持ちが痛くなるような、そういう場面かもしれません。もうかれこれ15年ほど前だったか20年ほど前だったか忘れましたが、ハリウッド俳優のメル・ギブソンという人が、パッションという映画を作品として作りまして、でこれはキリストの、受難ですね、パッションのを描いている映画ですが、これが非常に痛い、見るだけで、もう痛くなってしまうという、そういう映画です。あまりのこう、残忍な描写といったらあれでしょうけれども、痛々しい描写にのために映画館にいた何人もの人が失神して倒れてしまったという、心臓発作で、救急車で運ばれたとか、そういう人が何人もいたということで、かなり気をつけてくださいという、そういうことがあったようですね。ショッキングな映画であります。で、特に何がショッキングかというとですね、ここでは倒れないでほしいんですけれども、鞭で打たれて、その鞭には鍵爪がついているんですよね。で、その鍵爪は体に、もうやめときましょうかこの辺で、そういう痛みを伴う描写を映像にするわけですね。で、それを見てわーっと言って、もう心臓が止まってしまいそうになるという、そういう場面なわけであります。で、こういうひどい場面を見るわけですが、しかし、メル・ギブソンはあえてこれを、映像に残したんだと思うんです。それは消す必要がなかったからだと思うんですね。で、それは聖書に書いて文字にされて、文字化されると、その痛みというものはどうしても私たちは自分の中でそんなに痛くないような描写として読んでしまうからかもしれません。つまりあのショッキングな映像は、もし耐えられる方は今度見ていただきたいと思うんですが、その映像は実際にキリストに行われたことなんだということですよね。その中でローマの法律にのっとって、そういう鞭をかつて使っていたという事実に基づいて、そういう描写を行っているということなわけです。イエスを鞭打ってから 十字架につけるために引き渡したと書かれている15節の描写は、まさにその時、失神を起こしそうになるような描写が書かれている。何気なく書かれていますけれども、鞭打ってから引き渡したと書いてますが、これはひどいものなわけです。そしてユダヤの律法でいうところのユダヤ人というのは同胞ですから、本来こういう処刑とかですね、厳しい罰をあまり与えるというようなことがないはずですが、しかしキリストに対してはなるべく厳しい重罰をしてほしいと願った祭司長たちがローマに引き渡した。つまりローマの法というのはやはりかなり厳しいものを持っていて、残虐な部分の持つ法律によって成り立つ帝国ですから、刑罰についてはあらゆる方法を持っていて、当然処刑というようなものも整えられていたわけです。だからユダヤ人たちがローマに手渡したということは、その分厳しい方法が取られるということが前提にされていたわけです。最高法院は最初から、最高法院というのはユダヤ人たちですね、ユダヤ人の上層部は最初からイエスを処刑してほしいがためにピラトに渡したということがわかるわけです。でピラト自身も民衆たちがバラバを釈放せよというシュプレヒコールをこう上げてそれを叫ぶので、民衆の人気を取るためにもここはバラバを釈放した方が自分に利するなと思ったのでありましょう。それで釈放していく。このようにイエスが十字架に向かう準備として鞭で打たれ、ローマ法に裁かれ、そして本来釈放されるべきではないものが釈放されて、そして恥ずかしみを受けている。それが今日の場面であります。この鞭打たれるという描写ですけれども、使徒パウロが第二コリントの11章でこのように書いています。私はユダヤ人から40に1つ足りない鞭を打たれたことが5回あると書かれているんですね。でこれはすなわち39回鞭で打つというのが、ユダヤではそう行われている方法だったと。だから鞭で打つというのも単にこう感情に任せて打つのではなくて、回数が決められていて、そしてその回数を打つというのが、当時の、罰則というかそういうものであったようですね。で17節ではそのように打たれたイエスに対して紫の服を着せたと書かれています。そして茨の冠を編んでかぶらせたとも書かれています。紫の服というのは当時の王様の身分のみが着ることのできるそういう色の服です。ですからそこに王の服があったというよりも、それに見立ててローマ兵のつけていた赤黒いマントを王に仕立て上げるためにですね、見立ててこうしたと、マントをくっつけたという感じかもしれません。そして茨の冠を頭にかぶらせる。茨の冠非常に痛いですね。ほんのちょっと触っただけでももう指が切れてしまうぐらいトゲは鋭いものですから、それを頭に乗っけただけで、頭から血を流してしまうようなそういうことです。賛美歌の136番には血潮を滴る主の御頭とあります。トゲに刺されし主の御頭とありますが、まさにその場面を表しています。このようにローマ兵たちはイエスをからかい、王の格好をさせ嘲笑う、そしてユダヤ人の王万歳と言って敬礼し始めたというのです。敬礼するというのはこれはもう明らかな侮辱ですね。また礼拝する、拝むというのもまたこれも明らかな侮辱であります。つまり肉体的にも精神的にも想像以上の暴力がここで行われていたのだ。19節には何度も足の棒で叩き唾を吐きかけたとありますから、もう集団リンチを繰り返していたというような場面であります。 でこの時イエスの侮辱にどれだけの兵士が参加していたのかというと、16節によりますと部隊の全員を呼び集めたとありますから、まあ、おそらくほぼ全てがこれに加担したということでしょう。で同時に注目したいのは15節にあるように、15章の1節ですね、ごめんなさい、15章1節にあるように最高法院全体でと書かれていますから、武力的なこと、また権力的なこと、権力者たち、武力者たちは全てがイエスのこの十字架に加担をしましたと、敵対したのだというのが聖書の証言であります。でここにはペトロやヤコブのような弟子たちはいませんでした。つまりもう逃げて、そこにはもういなかったのだと。それがその時のイエスの状況、イエスに味方する者は誰もいなかったという状況であります。そしてもう一つ注目したいのはこの場面、主イエスがイエスという名前で呼ばれていないことであります。ユダヤ人の王万歳とか、あるいは32節ですね、ずっと後ですが、イスラエルの王というような呼ばれ方をしています。もちろんこれは侮辱の意味で言っている言葉ですが、しかし個人を特定せずに名前で呼ばないということは、またそれも一つの侮辱であるかもしれません。ユダヤ人が虐殺されたアウシュビッツ、あそこではナンバリングがなされていたと言いますね。つまり人間の尊厳を奪う、名前を奪うということをして、そして固有名詞を奪って、その人がそこにあたかもいないかのように呼ぶということがあるわけです。今日の場面でも同じくイエスと呼ばず、ただからかうだけ。彼らがあえてそう言ったのかどうかは分かりませんけれども、少なくとも政治権力者たち、あとは軍事権力者たち、そしてそれに従う者たちが全員揃ってこれを行ったということ、尊厳を侵害して孤立させたということが明らかなわけです。そしてもう一つ、これは考古学的なことでありますけれども、この時のローマ人、ローマ兵というのは何人かということは実は重要で、本当のイタリア出身のですね、ローマ人たちは実はいなかったんじゃないのかとも言われている。ローマの傭兵として近くの周辺諸国から集められている、そういう、まあ、サラリーをもらってですね、兵隊として雇われている人たちだったんじゃないかと言われています。実際にイタリアからたくさんの大勢の兵隊を連れてくるのは、いわゆるこうコスパの悪いことですから、できるだけ近くで集めて地産地消しようというような、そういうようなことなのかもしれません。そして、この時ローマ軍、ローマ兵を担っていたのは誰かというと、おそらくですがシリア人だったんじゃないのか、そう言われているんですね。でシリア人というのは何かというと、ユダヤ人と喧嘩していた相手です。もともとユダヤ人と仲の悪かった者たちを兵隊に雇うことによって、そこと結託することを防いだということなんでしょうね。ユダヤ人たちと、一緒になってローマに反抗するということを阻止するために、もともとユダヤと仲の悪い者たちをローマの傭兵にしたということですね。隣国との不和を巧みに利用した傭兵制度であったと。ユダヤ人を抑えつけるために、もともとユダヤ人のことが嫌いな民族を雇うということ。イエスが鞭打たれたとき、そして足の棒で叩かれたとき、それは特にユダヤ人への憎悪が厳しく現れた瞬間だったのかもしれないなと、そう思わされたのです。憎悪に満ちた集団がユダヤ人の王を手中にしたわけですから、敵意に満ちた凶楽がここで行われたということであります。そこで、マルコの読者たち、つまり私たちは、こういう低められたキリストを目にして、そしてこれを主であるということがあなたにできるのか、そういう問いかけをしてくるのだと思うのです。神に忠実に生きる者がなぜこういう目に遭うのか、神に 神を信頼して生きた者がなぜこういう目に遭うのか。しかしそれが主の独り子であるということに対してあなたはこれを是とすることができるのか、つまりこれを主であると告白することができるのか、そういう信仰告白を試されているのだと思うんです。メシアというのは美しくそして力強い人ではなく、このように弱く死んでいくものであると、主のしもべの箇所を私たちは思い起こさせられる、あのイザヤ書53章に書かれていた、見るべき姿も輝かしい風格もないと言われたあの姿を今目の当たりにして、そしてこれがキリストである、これが救い主であるのだと、あなたはどうなのかと、これを救い主として信じることができるのか、そういうことを私たちに問いかけてくるのだと思うのです。そして同時にキリストを十字架につけたのは私じゃないと思う私たちに対して問いかけをしてくる、そういう箇所だと思うんですね。それはここにもし私たちがいたら同じことをするんじゃないのか、全く同じことをするんじゃないのか、あなたたちがもしローマ兵だったら、ユダヤ人たちを忌み嫌うシリアのローマ兵であればなおのこと、ここにいたらあなたはどうするのか、このキリストに足の棒で頭を叩くんじゃないのか、そういう問いかけをここでしてくるようであるのです。私たちはそうこの箇所を読み取らなければならないんじゃないのかということであります。もし私たちがユダヤ人のことを憎んでいるのであれば、あるいはこうするんじゃないのかという、そういうことであります。これこそ私たちが今日の箇所から聞き取るべき十字架の場面でありますし、しかしそこからキリストはどうなったのか、神にこの人は起き上がらせられたと、復活させられたということが同時に16章の一節から書かれているわけです。そこに私たちはどう信頼し、この聖書の記事をどう信頼してキリストを主と崇めることができるのかと、そういう問いかけを私たちは受けるのではないでしょうか。私たちがキリストを十字架にかけた張本人であるとともに、そのかけた張本人がこの人を信じることができるのか、そしてなぜこの人は起き上がらせられたのか、復活させられたのか、そして私たちにはそれがどういう意味があるのかということを、このあとさらに深めていくことになるわけです、ね、私たちはこのキリストの十字架によって生かされるということの意味をですね、今この時、深く思いたいと願うものであります。お祈りをいたします。御聖天の父なる御神様、主の日の礼拝が与えられ感謝をいたします。キリストの受難を覚え、私たちの罪の贖いを覚えます。どうぞ私ども一人一人が悔い改めを持って歩むものとさせてください。また私たちをすべ納めたもう方を見上げて私たちが歩むことができますようにお願いをいたします。どうか私ども一人一人の持つ人間の罪、それを覚えてあなたから許される罪の許しを受けて歩むことができますようお願いをいたします。これらの感謝と願い、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして賛美歌140番。